最近思ったんだけどさ、
うんうん、
自分が感謝してるっていうさ気持ちを相手に伝えるのってむずくない？
むずい。目に見えないことをね、表現しなきゃいけないわけだし。
そう、
むずい。
ありがとうっていう言葉はもちろん言うんだけど、なんかそれ以上のありがとうの最上級の時ってなんて言えばいいんだろうって思うことたまりない？
めっちゃあるよ。
あるよね。
これありがとう最上級の EST つけたいみたいな
ね、思うよね。私さ2ヶ月ぐらい前から足の親指の爪の治療に通ってんのね。
あ、巻き爪とか？
あ、そうそう、巻き爪、厳密に言うと巻き爪ではないんだけど、そういう爪の形を良くするみたいなのの治療に通ってて。
へー、そういうことが可能なんだ。
で、それがいろいろ調べた結果、千葉の結構田舎の方の病院に名医がいるみたいなことが分かって、で2ヶ月ぐらい前からそこに通い始めたのね、月1で、
うんうん、
そうでね、でそこに行くときに駅からバスで15分ぐらいなわけよ。
あ、遠いです。
そう、結構遠くて、でこの間行くときにバスに乗り込みながらゴリチラの配信前の編集中の音声をチェックのために聞きながらバスに乗ってたの。
はいはい。
降りるバス停の名前はちゃんと分かってたんだけど、バスのアナウンスに集中できてなくて、
うん、
通り過ぎてたみたいなのね。
あ、通り過ぎちゃったの？
そう。
なるほど。
目的のその降りるバス停のところを。
あらまあ。
で全然気づかずにそのままずっと乗り続けてて、でハッって気づいたら自分しか乗ってなかったの。
田舎バスあるあるですな。
そうそうそう、うんうん、で運転手さんがさ終着地点のバス置き場みたいなさ広場みたいなところにバスを止めてるとこだったのね。
オーマイガーだね。ターミナルついちゃってんね。あの車庫みたいなとこか。
そうそうそうそう、うんうん、でどんだけぼーっとしてんだよって話なんだけど、気づいたらそうなってたのね。はっってなって、あ、すいませんみたいな感じで運転手さんに声かけたら、みたいな感じで運転手さんびっくりして、
みんないないと思ってたんだ。
そう、
運転手さんもも
う全員降りたものと思ってたみたいなので、まさかの私が乗ってたから、
うん、
えみたいな感じになって、で〇〇っていうバス停ってもう通り過ぎましたよねみたいな、
うん、
あ、だいぶ前に通り過ぎましたよみたいになっちゃって、
うん、
で平和交通のバスだったんだけど、その平和交通の社員さんの自家用車で私の目的地の病院まで送ってくれるっていう。
運転手さんが自分の自家用車で送ってくれたんだ、
うん、なんかね、運転手さんは次のバスをもう一回運転してそっから出発しないといけなかったから、その運転手さんがその建屋みたいなところにいる人に声かけてくれて、
うん、
ちょっと偉めな人の車でまさかの送ってくれたっていうことになって、
うん、優しい。
こういう時どうやってお礼すればいいんだろうと思うじゃん。
確かに、すごいな、それ
すごいよね。
何、田舎ならではなのかなこれ。
もうでも平和交通本当に大好きになったもんね。
確かに、ね、平和交通確かにね、会社名出しちゃったと思ったけど、
うん、
でもこれこういうのはいいもんね。そうそうそう、出してった方がいいもんね。あ、だからそういう時にすかさず、
うん、
あのこのお礼を述べたいと思ってるんでゴリチラっていうのを聞いてもらってもいいですか。
いやいやいや混乱するのよもう社内が。ええってなるよね。
平和交通の名前出すので感謝の意を大々的に述べたいと思ってるんですこのメディアでって。
そう、なんて言っていいか分かんなすぎてさ、もうでさ、あ、ここですねみたいなこと言われて降りる直前でさ、うん、どうすればいいか分からなすぎて、
うんうん、
何もできないんですけど本当にありがとうございますみたいな。はっていう。
いやいや、でも分かるよ、言いたくなる気持ちは分かるよ。何も表現できないんですけど。
何もできないなら言うな。
いやいやいや、お礼にお金を払うとかもなんか微妙に違うじゃん。
そうそう、なんだよね。そう、私も一瞬それよぎったんだけどさ、
うん、
いやでもそういうことじゃないんだろうなと思って。
確かにな、
何もさあげられるものもないしさ、
しかもそもそも物をあげるっていうだけで解決するほどの感謝じゃないんだよね。
そうそうそう、
もっともっとなんだよね。
だから何かしら言葉で感謝を伝えないといけなかったんだろうけど、
うん、
でも私は何もできないんですけどっていう頭
言葉、枕
言葉、うん、スケールっていう謎の、
いやでも私もそれしかできないと思うけどな、その立場だった場合。
うん、
その相手にもすごい心の深いところまで感動してもらえるぐらいの言葉が言えるようになりたいよね。
そうだよね、
言葉だけで表すってマジでむずい。
本当に難しいよね。
今週も始まるよゴリチラ。みんな散らかしてる？
感 感謝といえば本末戦ですよ。本末戦。
そうですよ。私も出演させていただいて
ありがとうございました。
ありがとうございました。あの、聞いてくださった方、盛り上げてくださった方も含めてだけど、
うん、心の砂地シャープさん
っていうポッドキャスト番組でね、本当にお松さんのことが好きなんだ選手権っていうのを、なぜかゴリチラの番組ではなく心の砂地シャープっていうポッドキャスト番組でやってくださるっていう。
ゴリチラのことを知らない人が聞いて大丈夫だったかなって。
いや、そうよ、ね、ざわついたよね。全然
そういう可能性あるもんね。
だって私に至ってはさ、最後ちょっと心の砂地シャープのパーソナリティシャークちゃんを困らせてるっていうね。
そう、でも本当に名コンビだと思う。いや、シャークちゃんが珍しくツッコミに回らざるを得なくなってたのが本当にツボだったな。
そうだよね、うん、あの感想ツイートでも、あの回はシャークちゃんがうろたえてるのが一番見どころだったみたいな、そうそうそうそうおっしゃってくださる方いて。
この選手権に参加してくれたのはネオ五条楽園の矢蓋さんと、
そうそうそう、
同じ鍋の持つ奥の関谷の2人で、
うん、
その矢ぶんぶんさんのラブレターに2人が引くっていうのがもう本当に面白かった。
確かに。
ラブレターを書くのは自由だと思いますみたいなさ、コメントが本当に一番笑った。いや、なんか絶妙にポッドキャスト独自の距離感みたいなのをさ、うん、表現しつつ、
うんうんうん、
なんか儚げな感じもあるけど、
次の展開を望まないんだけど、
うんうんうん、
愛があれだけ伝わってくる手紙が書ける矢蓋さん、すごいなって思ったよ。
うん、儚げで尊いラブレターだったよね。
うん、楽しかったわ。
今回のアートワークはセイキアンが描いてくれたメシャ風のゴリチラの絵ですね。
どうしましょう。
嬉しすぎてクッションカバーにするっていう。
ねえ、可愛かった。
可愛いよね、あれね。
あのお松がツイッターで上げてくれているので、まだ見てない方は見てほしいんですが、でも一生汚せないやな。抱きしめたら汚しちゃいそうで汚せないってなっちゃう。もう鑑賞用だね。
うそ、ちゃんと私使ってんだけど。
あ、抱きしめてあげてんの。うわー、セキアンがちょっと興奮しちゃうやつじゃん。
やばいやばい、イクミがちょっと気持ち悪いからここカットしよう。
いいよ別に使っても。
え、クッションって抱きしめるものなの？私抱きしめてはないぞ。
あ、本当に？
うん、
スマホ置きっぽくさ、クッションさ使ってると。
あ、そうやって使うのね。
うん、だいたい私ソファ寝転がってクッション抱きしめてスマホ置きみたいにしてんな。
そうか。いや、でも確かにあれがお家にあると1日1回は絶対思い出すじゃん、見た時に。
うんうんうん。
あ、でもまたこういうこと言うと思わせぶりみたいなこと言われそうだからやめよう。
いや、今のは絶対カットできんな。でも1日1回思い出すのはマジで本当だけどね。いや、
そうだよね、うん、そう。でも何よりツイッターとかでさ、その本末戦を聞いてくれて、うんうん、自分のことのように嬉しいですとかさ、
うんうんうんうん、
もう私の親なのっていうぐらい
ね。
そう、喜んでくれてる散らかし屋さんがいたことに本当に嬉しいと思った。
そうだよね。
ね、ゴリチラを身近に感じてくれてるっていうことが本当に嬉しい。
うん、
うん、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
EST マジで最上級つけたいな。誰か考えて。
本当だよね。なんだろう、感謝感激雨嵐。
そう、それはあるよね。
でも急にさ、感謝感激雨嵐とかって言えないから。
そうだね、平和交通のその送ってくれた人とかにもね、
うん、
びっくりするよね、捨てゼリフとして。
怖い怖い。
感謝感激
怖い怖い、早く降りて、早く降りてってなっちゃうから。じゃあお便りいきますか。
いきましょう。
お便りいきましょう。
題名、おなら牛愛子。牛愛子さんからのお便りですね。
はい。
お松さん、いくみさん、やっほー。
やっほー。
最近はゴリチラの過去回を聞いて、懐かしんだり忘れてしまったエピソードにもう一度笑ったりしています。
かわいい。
かわいいよね。さて、北海道では夏休みが終わり、2学期がスタートしました。始業式の日の午前0時、一旦起きて洗濯物を干しました。干し終わって何気なく冷蔵庫の扉の方を見ると、娘たちが書いて貼ったカレンダーの裏の絵の下から、探していた小1の息子の学級通信が見えました。
うん、
学級通信には始業式の日の持ち物と予定が書いてあり、そこには 3,4 時間目工作の発表会とありました。
工作の発表会、夏休みの宿題で工作があったってことかな。
そうだね。
うんうん。
それを見た牛愛子さんは、工作作ってないぞっ そこから頭がぐるぐるぐるっとなり、夜中1時、やばいよね。息子を強制的に起こし、寝ぼけてフラフラの息子に何か夏休み中に作ったものがないか尋ねました。しかし何もなく、この時間、短時間でできるものはと考えて、牛の乳を拭くためのタオルをミシンで縫うのなら普段から慣れてるし、数分でできると判断し、眠くて半泣きの息子にできたらアイスクリーム食べさせてあげるからとやる気を誘って縫わせました。
おー、深夜0時から
そうだね、かわいそうにしょうがないね。
でも、いやでもしょうがないね、うん。
そんな時、泣きながら縫っている息子がぷー、かわいいおならをしました
かわいい。おならがさ、大文字のローマ字だから
うん、
これあれじゃない、グランパの時と一緒じゃない。
お尻とかけてくれてるよね。
そう、かけてるっていうか
かけてくれてるっていうか、何、
同じ原理のやつだよね
そうそうそうそうそう。
おなら、
おなら、おならです
はい、
はい、牛あや子がんと顔を見ると、泣き顔から笑顔になり、一気に和んで、その後から気分が変わったのか、泣かずに縫い終えられました。
お
ー、えらい。ゴリチラのお二人のおならに救われたなど、おならのポジティブな面のエピソードがあったらお話ししてくれたら嬉しいです
おならに救われたとか、おならのポジティブな面のエピソード、
うん、
うん、
そんなのがあったらお話ししてくれたら嬉しいです。となければ夏休みの宿題エピソードでも OK です。それではこれからも仲良しで可愛いお二人の楽しいラジオを楽しみにしていますといただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
イエーイ、可愛い、いただきました。
可愛い。
おならエピソードか。
おなら、結構さ、おならってさ、人によって全然おならとの距離感が違うじゃん。仲いい友達の前だったら全然おならするっていう子もさ、中にはいるらしいじゃん。
うんうんうんうん。
だけど、家族の前であってもおならはできないっていう人もいるじゃん。
いる、いる、いる。
そういう意味で、おならとの距離感全然人によって違うなっていうのすごい思うんだけど。
すげえ真面目に言うじゃん。でもそうだよね。そうだね、うんうん、私でも思い出したわ、あのね、うん、おならに救われた話あったわ、小学校の頃。
何
なんかね、小学校の音楽の先生めっちゃ怖い人だったの、
うん、
ほいでなんかね、毎時間怒られるクラスだったのよ。先生の言うこと聞かないやんちゃ坊主どもがいるから、うん、その先生は椅子に全員座れみたいな、で説教が始まるっていうのがルーティン化してたの、うん、毎時間毎時間、う
ん、いるよね。でも音楽の先生結構怖いイメージあるわ。
そうそうそうそうそう、うん、で当時そのやんちゃ坊主の中の一人に、まあ仮名でハマーっていう人がいるんですけど、
うん、
男の子 でそのハマーがね、結構クラスでもいじられる系の子だったわけ。
うん、うん、お調子者みたいな。
そうそうそう。である日、その先生が授業が終わるチャイムが鳴っても説教をずっと続けてる日があったのよ。
うんうんうん、
これいつ終わるんだろうみたいな、お前らふざけて音楽学ぶ気ないんだろうみたいな熱弁してるわけよ、
うん、
その熱弁して音楽の先生がちょっと息継ぎをしてるそのタイミングに、まさかのハマーが、うん、プッ
うん、それはわざと？
いや、うん、違うのよ。ハマーが、うん、もう顔真っ赤にしながら、
うん、
おい誰だよ今おならしたやつって。
それは何、どっちなんだろう、ガチ、自分がおならをしたことをごまかそうと思って誰だよおならしたやつって言ったのか、
うん、
それとも自分がおならしたけどそうやって人になすりつけようとするっていうところまでがネタだったのか、どっちなんだろうね。
前者だね。
ああ、前者か、
うん、
まあそうだよね、小学生でそんな高度な笑い取りに行かないもんね
そうそうそうそうそうそう、うん、本当に自分がおならしたことをごまかしたかったんだ。
なるほど、顔若いし。
でもさ、もう顔も若いし、
うん、
席の真後ろの私はさ、鬼の形相でハマを睨んでるから、みんなわかるわけ周りの人はこいつ、
う
ん、か
わいそう。
それで、
うん、
もう私含め周りの子が、うん、みんなで、いやお前だろっつって
言っちゃうんだ。
綺麗なツッコミをして、もう先生が、
うん、
ハマくんのせいで説教する気分がないので今日はこれで終わりにします。
ハマーすごい、ハマーでかしたじゃん。
ボックイクエモンです。
なんでちょっと外人なの。
いや、ハマーの決死のおならで授業が早く終わったんだ、うん、嬉しかった。
すごい、かわいいねそのエピソード反省するように。
そうそうそうそう、うい
や誰だよ、鳴らしたのお前やろっていうことでしょ
そうそうそうそうそう。
おもろ、
グッジョブハマーだったね。あった、よかった、救済。
すごい、とっておきのこのためだけのエピソードあったじゃん
確かにこれですね。
じゃあ私おならのエピソードないから、夏休みの宿題エピソードで言うと、
うん、夏休みの宿題エピソード、
多分小学校3年生か4年生ぐらいの話だと思うんだけど、
うんうんうん、
自由研究ってあったの覚えてる？
あった。
でそれでいろんな物質の結晶を作ったのよ。
あー、懐かしい、あ あるね、結晶、あの塩の結晶とか、
そう明板の結晶とかで、それを9種類ぐらいいろんな種類の結晶を作ったの。
9種類も。
そうで、それをね、その正方形の箱を、敷居みたいなのを自分でこう中に作って、
あ、9マス作る感じ。
そう、はいはい、9マス作ってジュエリーケースみたいにして、その中に1種類ずつ結晶を入れて、
うん、
作品みたいにしたわけ。
なるほど。
で、そのいろんな種類あったんだけど、その中で一番気に入ってたのが明板の結晶で、すごい一番大きかったのよ、それが、
うんうん、
3、4センチはあると思う。
そうだね、結晶っていう一つの粒からしたらさ、結構でかい、
大きいよね、
サイズだよね。クリスタルっぽいやつだよね。
そうクリスタルっぽい形、本当に宝石みたいなのが出来上がったわけよね。
おお。
で、それを中央に据えて、で、ジュエリーケースみたいな感じで持ってったわけよ、夏休み明け。で、そしたら見事、
うん、
優秀作品みたいなのに選ばれたわけ。
あ、そうなんだ、すごいよ。
でね、優秀作品に選ばれると学校のホールみたいなのがあるんだけど、
は
い
は
い、そこのホールの展示のガラスケースの中に飾ってもらえるの。でも私はさ、もう自分の宝石箱みたいな感じに大事にしてるから、で、あとさ、選ばれたのが嬉しいじゃん。
そうだよね。
だから毎日そこに見に行って、
うんうん、
ガラスケースの外側からこうじーって自分の自由研究のその作品を、
うん、
眺めに行ってたわけよ、毎日放課後に。
うん、可愛いね、ミニオマツ。
そう、
うんうん、嬉しいもんな。
そう、嬉しいから。ある日事件が起きたの。
怖い。
まあ、いつものようにね、そこのホールのガラスケースの前に見に行ったら、
うん、
ケースの上のフィルムみたいなのがぶち破られて、その真ん中の明板だけ盗まれてたの。
真ん中の一番気に入ってたやつだけ盗まれてたの。
そう。盗まれてるってなって。大事件だったわけ、もう私の中で。
てか、自由研究を盗むやつってどこ。
その私が一番気に入ってた明板だけが盗まれてたわけよ、穴開けて。ガラスケースに入ってんのよ、だから簡単には取れないんだけど、そうだね、多分そこを必死でこじ開けて、で、そのフィルムをさらに指で破り、
うん、
で、明板だけを取って帰った子がいたんだろうね、きっと。
明板マニア。何、犯人怖いんだけど。
ちっちゃい子からしたら本当に宝石みたいに見えたんだろうね、きっと。で、綺麗だから欲しいなと思って撮ったんだろうけどさ、うん、
あー、そっか、
うん、もう大泥棒なわけよ、もう学校からしたら。
まあそうね。
で、クラスでクラス会みたいに開かれて、
うん、
うちのクラスの代表作品だったお松ちゃんの夏休みの自由研究結晶のうち明板が盗まれました。
うん、
先生は悲しいです。お松ちゃんはもっと悲しいです。
あるやつだ、よくあるやつだ。
このクラスではないと思いますが、人のものを盗むことは決して許されませんっていう。
小学校で絶対経験してるやつね、
う
ん、
そうで、もう私はもう超落ち込んだわけよ、
ミニオマツからしたら。宝物が、
宝物。まあでもさ、今思えばその明板の結晶ごとき。
それを言っちゃうとね。
だけどやっぱ、あ、取られたねみたいなことで流さずにさ、ちゃんと泥棒はいけないことですっていうさ、
盗むこと自体が本当に良くないことだっていう重要性を示したかったんだもんね、多分先生は。
そうだよね、先生はね。
うん。
でもね、一番記憶してるのは、家帰ってお松ママに悲しい顔で報告したのよ、
うん、
そしたら、人が盗みたくなるぐらいすごい作品作ったってことだから誇りに思いなさい。
それも新しい視点での大人の意見。
それは残念だったねみたいなのが来ると思うじゃん。
そうだよね。いやー、ポジティブなのか。
あ、そういう視点かって思った覚えがあるんだよね、その時。
うん、そうだね。お松ママももしかしたらそうやって盗むことは良くないってことは学校の先生が教えてくれるから、同じこと言わなくてもいいかなみたいな。
なるほどね。
それで違う視点のかっこいい解釈でお松を励ましてくれたのかもね、
うん、あ、そうだね、すごいね。いろんな解釈があるよね。
でもお松ママも先生なんだけどね、
これ結構問題だよね、先生としてこれ言ってたら。
さすがに生徒には
生徒には言ってない
んだけど。
まあでも私からしたらそうやって言われた方が嬉しいかもしれないよね、
うんうん、
自分は運が悪かったんだって思わずに、あ、そうやってポジティブに解釈しようってなった方が私としては嬉しいかもしれないよね、うん、
確かにな、
うん。意外にあったね、エピソード。
あったね。おならと夏休みの宿題エピソード。牛若さんいかがだったかしら。
またお便りくださいね。
お願いします。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
じゃあ普通おた一件紹介します。
はい、
散らかし屋さんネームイオさん、
3までが名前ですね。
カタカナ、うん、
はい、
こんにちは。最新回まで追いついたのでお便りを出します。都内在住アラサーのイオさんと申します。嫁がよくポッドキャストを聞いているのですが、面白いポッドキャスターいるよと紹介してもらったのがゴリチラです。
嫁ありがとう。
その時紹介してもらった回は髪の毛が裂け血に見える回でした。
よりによって。
これシャープ39かな。めっちゃ面白いやばいエピソードやん、もっと聞いてみようと思ったのが運の月。どっぷりハマってシャープ1から全部聞きました。今は読みよりゴリチラファンです。
ありがとうございます。
嬉しい。やった。そんな中で僕が一番好きな話はシャープ2の階段から落ちて両足怪我した、泥酔して空鉄に監禁されたです。こうやって要約されるとも超ヤバさ際立つよね。
そうだね。
会社からのキロだったのですが普通に声出して笑いました。お二人からすると序の口だよと思われるかもしれませんが、酔っ払って帰ってきてパンイチで猫じゃらしで遊んでみたり、お風呂で着衣水泳したりしたことが僕の珍エピソードです。
これ二つとも酔っ払ってるからってことだよね、うん、大丈夫だよね、普段からじゃないよね。
そうだね。これさ、酔っ払って帰ってきてパンイチで猫じゃらしで遊んでみたりっていうのはさ、
うん、
猫がいないのに猫じゃらしでパンイチで遊んだってこと？
それは怖すぎでしょ。ちょっと待って、猫いるんじゃない？さすがに。
猫はいる状態？
猫はいるでしょ。
そうか、じゃあ普通だよね。普通っていうかそんな怖くないよね。いや私どっちなんだろうと思って、これ酔っ払って帰ってきてパンイチの
猫いないのに
アラサーの男の人が猫じゃらしで遊んだっていうエピソードは超怖い。
怖すぎだよ。
いやでもこれどっちか分からないよ。
そうだね、
うん、猫飼ってるとは書いてないから。
その発想はなかった。イオさん、弁明したい場合は急ぎご連絡をお願いします。はい、
弁明の機会を与える。
はい、
きっとまだまだお二人のお酒での失敗談や珍エピソードがあるはず、会ってくれと思っていますので話聞けたら幸いです。これからも楽しく拝聴させていただきます。PS、 僕もいつかお二人とクーラーボックスでハイボール飲みたいです。
イエーイ。お松はクーラーボックスでハイボール飲んでない。
なんで私まで飲んでることになってんの。こういうことがあるのよ、二人でやってると。
これそうだね、
ゴリチライコール、ね、うん、金魚鉢ハイボールとか日常的に飲んでるっていう、もう拡大解釈になっちゃうから。
そうだよね。
そう、まあね、伊代さん一緒なんだったら私も飲む。
そうしましょう、うん、そうしましょうよ。多分友達には惹かれると思うけど。まだお酒での失敗談やチーエピソードがあるはず、会ってくれと思ってますって言ってるけど、うん、
ないとは言えないかな。
そうね、まあこれからも多分刻まれるだろうしね。
いや、失敗談、ね、増えていくはずだしね。
増えていくと思う。全然年取ってもそこら辺一生変わらないと思います、
うんうん、落ち着け。
確かに。まあね、でも小出しには今後もしていくんでね、
う
ん、
そうだね、
これからも両耳使って聞いてくれたら嬉しいです。
奥さんと一緒に聞いてください。
それでは、味の素が出している睡眠サポートサプリのグリナが最近気になっているイクミと
ゴリチラで平和交通バスの CM 作りたいお松でした。ありがとうございました。何
睡眠サポートサプリのグリナっていうの、うん、
よく眠れるようになるサプリってこと？
うん。
飲んでるの？
いや、悩んでる。買おうかも。
いやでも確かに季節の変わり目ってちょっと睡眠浅くなったりするよね。
ぜひ使ったことある人は教えてください。
ください。
ビートランド
日本一お客様への思いやりを大切にするバス会社、
ラブフォーエバー平和交通。
プレゼンテッドバイゴリチラ。
何してんの。
今日もたくさんプラテストね、読みに使って次回も聞いてよ。